教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ヨハネによる福音書第13章3節から5節までをお読みしたいと思います。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。まあこれは専属木曜日って言いましょうかね。木曜日、まあ昨日ですね。夕べのことの話です。まあこの聖餐式のこの元になった最後の晩餐もその木曜日に行われ、でこの弟子たちの足を洗われたということもこの木曜日に行われ、でこの木曜日をまあこの専属木曜日、足を洗う木曜日とか言って教会は記念してきたんです。まあ、イエス様が弟子たちの足を洗われたということです。これがイエス様ご自身のこの生き方をすごく象徴している、まあ、はっきり目に見える形で表されたということなんですね。足を洗うというのはこの当時は奴隷がする仕事です。まあ、人の足を洗うんですからね。やっぱり汚れています。今のようにいい靴はありません。昔はサンダル、まあ、サンダルのようなものですので、また道路も舗装されていませんので、土のところ、ですね、いうところで歩くと当然もう足は汚れるというのは当たり前です。家に帰ると、靴を脱いでサンダルを脱いで入り口に置いてあるその亀から水を汲んで、そして足にかけて足を洗って家に上がるというのが普通、まあ当然すべき当たり前のことだったんです。それまあ大体自分でするんですけれども、ちょっと大きな家だと召使い、奴隷がやってきてご主人の足を洗うんだということですね。まあお客さんが来たら来てもその召使いがそのお客さんの足を洗ってあげるということです。ですからまあ下の者が上の者の足を洗うというのがごく普通の世界ですね。下の人が上の人に仕えるということです。けれども、イエス様がされたのは、いや、そうじゃないですよ、と。イエス様が、この先生であるイエス様が弟子たちの足を洗われたという、この逆転ですね。これが神様ご自身なんだ。神様ご自身がされることであり、神様ご自身が今もしておられることなんだ、という。ことです。私たち神様に仕えるというか、神様に仕えて神様のこの言われる通りにして神様のしもべとなってって思っていますけれども、神様は私たちが仕える以上に人間に仕えていてくださるという現実、これを忘れてはいけないなということです。ですからイエス様はそれを忘れないようにというので形で本当にこうはっきりとして、ってイエス様が先生がこんなことをされるんですか、やめてくださいですね。ペテロはやめてくださいと言ったら本当にそうですよ。いや、私があなたの足を洗うべきであって、あなたなんかそんなことしちゃいけませんよって、もうそんなことしてもらったら申し訳ないっていう状況ですけれども、でも実は神様がそれをしてくださっているということです。まあ私たちのためにこの世界を整えて、宇宙を作って、この地球を整えて、 この地球の環境を本当に素晴らしい、快適に私たちが過ごせるような環境にして、空気を与え、水を与え、ですね、適度な温度を与え、食べ物を与え、ですね。で、私たちをそこに産んでくださった。私たちにも必要な体があって、そして、生きることができるようにされているというのは、神様が私たちに全部提供してくださった。神様が私たちに用意をしてくださった。神様が私たちに仕えてくださったですね。で、全部整えてから私たちをそのように生きるようにしてくださっているんだということですね。だから、まあ、私たちがもう神様に仕える前に、神様が私たちに仕えてくださって、私たちにいいことの限りをしてくださっているということです。まあ、そのことを忘れてはいけませんよというのが、このイエス様の足を洗われたということです。私、このカトリック教会のハレサク神父ですけどね、この人に出会っていろいろ教えられることがあってですね、教えられた一つのことは、神様は何も求めておられないということなんですね。なんか今まで私は神様はいろんなものを求めておられて、私はそれをこうなんかこうできていないというか、神様の求めにこう答えられていない、ダメな人間なんだって思っていて、もっともっとこう神様のために働かないといけないと思いながらも、いやー、その要求に答えられていない、ダメな人間だなとか思っていたんですね。けれども彼は言うんです。いや、神様は何にも求めておられませんよと。神様はただただ与えるお方なんですよって言われて、もう目から鱗みたいな、そうなんですかって。いやいや、そうじゃない、神様がこれほどしてくださったから私たちは返さないといけないじゃないですかって言ったら、いや、その返すことも求めておられないんだと。実はこう返そうと思っても返せるものではないものなんだということですね。まあ、人間、神様のその愛というのを、まあ、端的に表すのは、まあ、一番近いのはやっぱり親が子を愛する愛だと思うんですね。しかも、もうお母さんが子供を愛する。お父さんはちょっと違うところがあるんですけどね。母親が子供を愛する愛というのにやっぱり近いところはあると思うんですね。もう全身、自分みたいなものですよね。で、子供のためなら何でもするっていうのです。まあ、こう家事になって子供が中にいると、その、子供を助けるために飛び込んでいて自分も死んでしまったというお母さんの話なんていうの聞きますよね。まあ、冷静に考えたらですね、いや、それやめた方がいいって言いましょうかね。まだあなたはすべきことがあるし、まだ他にも兄弟があるなら、その兄弟のために生きないといけないし、その一人のために死ぬなんて意味がないって私たちは思うんですけれども、いや、そうじゃないですよね。自分の命がどうであろうと、もうその子だけのために危険の中に飛び込んでいくっていうのが、まあ親の愛ですね。まあそれが一番やっぱり神様の愛に近いというか、ものじゃないかなと思うんです。で、親は子供に求めていませんよね。なんか最近ありますけども、自分の老後を見てもらおうみたいなね、いうことを、言う人もありますし、そうしないといけないという人もありますけれども、でもそれはちょっと曲がっているというか、ちょっと罪に、汚れちゃっているという感じですね。親は子供が幸せだったらいいんですよ。幸せですね。こう、喜んで、ね、楽しい毎日を送ってくれたら、自分のことなんかどうでもいいって言いましょうかね。自分はちょっとね、なんかこの、貧しいものというか生活をしても、でも子供が幸せになってくれたらいいって思うんですよ。まあ、それ神様、そうですよ。神様は私たちを愛して、私たち人間がやっぱり幸せになってほしい。悩んだり、 苦しんだり悲しんだり痛い思いをしたりったら、本当にこう何とかしてあげたい、助けてあげたい、励ましてあげたいって思うのが神様だということです。まあ、この太陽という例をですね、挙げるんですけど、太陽は本当に素晴らしいですね。熱を与えてくれ、光を与えてくれ。あの太陽がなかったら私たちは生きていくことができないです。でものすごい科学でもよくわからない反応が太陽で起こって、そしてその光の熱のこう恩恵を私たちはたくさん受けているんですけれども、いや太陽ありがとうございますってお返しをしようとか言ってもお返しできるもんじゃないですね。まあ太陽に向かってこの拝むとかいうまあ日本の信仰みたいなのがあります。まあそれはまああまりにも偉大だからね、もう思わずこう拝んでしまう、神様みたいに思ってしまうという人間の心を表していると思いますけれども、でも拝んだからといってそれが何になるかって何にもならないですよね。太陽になんて何にもこう返せないし、返す必要はないということですよ。神様は私たちのためにもう仕えてくださって、仕えてくださって、もう命までも与えてくださって、私たちのためにこう良いことをしてくださろうとしているし、してくださっているということですね。でそのことをこうイエス様は教えたかったんだと思うんで、もう使えるんですよ、神様は使えているんですよ、あなた方が何もしなくてもですね使えるし、その使えることに喜びを持っておられるのが神様ですよ、という形でこう表してくださったのが、この弟子たちの足を洗うということです。何にもこう弟子に何かしてもらいたいとかですね、いうことではないですね。で、何かお返しをしたいというならば、神様にするというよりも、今度は自分が自分の子供にしてあげなさいとかね、他の人にしてあげなさい。だからイエス様は互いに愛し合いなさいと。神様の愛を本当に嬉しく感謝して思うならば、今度はあなた方が他の人に同じようにしてあげなさい。しかもそれですね、返してもらおうとしないですね。純粋贈与というのですね。何か返してもらおうとか、クリスマスでサンタクロースってありますよね。サンタクロースはお礼なんか求めていないんですよ。何かしてあげたら、じゃあサンタさんに何かしてあげようとかですね。まあ、外国ではですね、サンタさんにクッキーを作ってですね、置いておくみたいな習慣があるみたいですけれども、クッキーが欲しいからプレゼントを配るとか言うんじゃないんですよね。あれも本当に純粋にもう子供たちにあげたいからという、まあ、愛を表すのがサンタクロースですよね。でもとっても嬉しいから、やっぱり何かしてあげたいし、お礼してあげたいし、お返ししたいと思うのは当然私たちです。ですから私たちは礼拝に来て、神様に賛美する。神様ありがとうございます。あなたがこんなに私を愛してくださって、よくしてくださって、本当にありがとうございますって心を込めて歌うと、神様は喜んでくださっていますよ。本当に、小さな、教会学校の子供がですね、母の日とか父の日とかですね、いうので、こう、プレゼントを作りますね。それもらってですね、まあ大人がそれもらってですね、どうってことないですよね。その品物自体はですね、大したことないけど、でもその心は非常に嬉しいですね。まあそのように神様はそういうものを本当に喜んでくださって、受けてくださるけれども、もう神様が与えてくださったものに対して、それがこう、全く釣り合いが取れないというか、ものですけれども、でもその心を神様はとっても喜んでくださっているし、ああ、神様は喜んでくださっているなというのがわかると、私たちも嬉しいですよね。ね、こう、お父さんお母さん、いや、喜んでたな、おじいちゃんおばあちゃん喜んでいたな、作ってあげてよかったなってこう、思うんですね。子供が私に作ってくれてですね、びっくり箱を作ってくれたんですよね。でピッタってピッと飛び出るのをね、びっくりしてほしかったんですけどね、私違う開け方してですねああそっちじゃないというのを開けてですね、ダメにしてしまってこうがっかりしたさせたということがあります けれどもね、でもやっぱり、ああ、こう、びっくりして喜んでくれたとかね、あ、楽しんでくれたというその顔が見たいですよね。私たちも、そう、神様が喜んでおられるなら、それを喜んでもらいたいし、で、私たちも今度ですね、誰か、人のために尽くして、その人が、ありがとうございます、助かりました、と言って喜んでくれたら、私たちも嬉しい、というその喜びは、神様の喜びですね。その神様の喜びをみんなに味合わせてあげたいとイエス様は願われて、だから互いに愛し合いなさいよって。で、特に何もできない人に対してですね、お返しができない人に対して良くしてあげなさいって。それが私のやっていることである、私の本当の喜びをあなたも味わってほしいんですよ、ということではないでしょうか。イエス様が私たちのために、本当にこの尊い命を捧げてくださったというこの大きな愛を私たちは受けている。それを深くまずはこう感じたいですね。イエス様が、神様が私たちに仕えてくださっている。で、その愛を受けて今度私たちがですね、誰か必ず私たちの助けをしようとしている人がいます。その人にこう愛を行いたいなと思います。では、生産式をですね、行いたいと思います。イエス様が私たちのために、死んでくださった、その十字架の死を表したイエス様の裂かれたこう体、そして十字架で流された血というのを、このパンとブドウジュースは表しています。私たちのために死んでくださった、命を捨ててくださったイエス様に感謝して、生産式の恵みに預かろうと思います。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。